皆さんこんにちは、WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室の、スピンアウト特別会でございます。今日はゲストの万波ゆかさんをお迎えしてお送りしてまいります。
よろしくお願いします。ゆかです。
イエーイ
イエーイ。
記者談話室というのはですね、ファッション業界の、その時々のニュースや話題について、記者たちが分かりやすく時を伏して話したりですね、時には脱線したりしながら、放送する番組なんですけれども、今日は僕一人なんですけれども、万波さんと、漫談のような面白い話をできたらなというふうに思っております。ちょっと緩い感じでお届けしてまいります。
ハードルも上がりましたが、
はい
はい、
じゃあまず万波さん、皆さん知っていらっしゃると思うんですけれども、自己紹介の方からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、なんかあんまり自己紹介することって少ないんですけれども、
はい、
一言で言うとモデルをやらせていただいております。そんで 4,5 年ぐらい前から古着屋さんのマンビンテージをやらせてもらってます。改めまして万波ゆかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエーイ。で、リユースマーケットに万波さん、出品していただくのは今回2回目ということなんですけれども、
はい、
今回どういうアイテムを出品されたのか、ざっくりとでいいので、なんかこれはおすすめですみたいなのがあれば紹介していただけますでしょうか。
はい、今回2回目なんですけれども、出品させていただくのが前回からあまり間が空いておらずですね、
申し訳ございません。
いえいえ、こちらこそお呼び立てありがとうございます。なんですけれども、なのであまりちょっとストックが溜まっておらずですね、なので急遽家にあったビーズでブレスレットを作ったりだとか、
お手製のもの
を、そんでもってそれを持ってでもあまりちょっとストックがなかったので、何でも相談室というものを
何でも相談室
やっております。
あ、じゃあこう来ていただいた万波さんのこうファンというか、の方にこう人生相談みたいなものを受けられて、
はい、でも結構通りすがりの方も目に留まったみたいで、何度かいろんな相談をしてもらってちょっと楽しかったですね。
どんなこう相談というか受けたんですか。
やっぱりこう4月ということで新社会人の方が多くてですね、やっぱ地方から上京してきたんですけれども、どうやったらおしゃれになれますかだったりだとか、髪の毛はどうしたらいいですかだったり、転職を考えていますっていう話がやっぱり多かったですね。
それで万波さんなんて返すんですか。自分で考えろみたいな。
いや、私はめちゃめちゃ優しい人間なのでそうですね、おしゃれになりたいっていう方からするとどんなのが好きですか、今日の、ね、この WWD さん主催のフリマに目をつけた時点でセンスがいいですよっていう話だったりをしましたね。
じゃあもう自己肯定感こう爆上げよいしょみたいな感じで。
そうですね、基本死ななきゃ OK と思ってるので、はい、
死ぬこと以外はなんちゃら傷みたいな、そういう。
そうですね、はい、無理をせず自分が楽な環境づくりを応援しておりますという感じで示させていただきました。
ちょっと後ほど僕も人生相談させていただくかもしれないんですが、
はい、ぜひ、
はい、出品したものの中でいろいろ思い入れがあるもの、そうじゃないものもあるかもしれないんですけど、なんか例えば一つこうなんかエピソードがあるような出品物の中でなんかそういうものがあれば教えていただけますか。
あ、はい、一つ、いくつか服は本当に少ないんですけれども、よりすぐりのものを持ってきたんですけれども、真っ白なコットンのジャンプスーツがあって、でそれはニューヨークで一人暮らしを始めた時に、ニューヨークのお家って結構割と好き勝手ペイントとかしていいんですよ、壁とか床とか。そうなんですよ、もうペンキさえ買ってくれば。で白く壁を白くしたくて、そもそもなんかすごいカラフルな色だったんですけど、なので白い作業着を古着で買って、白いペンキを塗ったっていう思い出の作業服が今並んでますね。
あ、じゃあ その当時のこう跳ね返りというかちょっと汚れみたいなのがつい
ている、ちょっとだけ。
はあ、なるほど、
はい、
そもそもあれなんですよ、自分でやるっていう考えなんですね。僕だったらこう誰かに頼むとか、
なん
かちょっとかっこよく、僕はもう全然そういう絵心とかないんで、
はい、
もうなんか アーティスト的な人にやってもらいたいな。
楽しいですね、うんうんまあ、ペインターの友達も何人かいるんですけど、うんまあ、その子たちを呼んだりして、うん、みんなで楽しくやるっていうのが思い出になっていいかなっていうので、
うんうん
う
ん、
こう仕上がりの完璧さよりもエピソードを楽しんじゃおうっていう感じで。
なるほどなるほど、
はい、
今万波さん2拠点って。
あ、もう行ったり来たりなんですけども、うんうん、とりあえず今は日本で頑張ろうかなと思って東京ベースでやらせてもらってます。
ニューヨークね、今物価めちゃくちゃ上がったりとか、ちょっとね、
本当にもう水がペットボトル1本500円以上するみたいな感じなので、うんうん、なかなかね、はい、
仕事でね行かれたりすることは、まあ、結構ありますよ ね、 ね。
そうですね、ニューヨークだったり、あさってからもちょっとバルセロナの方に。
あ、バルセロナに、
はい、
今の時期めっちゃいいんじゃないですか、バルセロナ。
そうですよね、うん、めちゃめちゃ過ごしやすいと思います、う
ん。いいの、僕はバルセロナ行ったことないんで、ちょっとなんか写真とか撮ってきて、
お見せします、
はい。ありがとうございます、
はい。
で、ちょっと脱線しちゃったんですけど、じゃあ、リユースマーケットの、今、おっしゃったのが、思い入れがあるやつだったんですけど、一方で、まあ、これはいいかなというか、自分よりこう、まあ、似合う人がいるかなみたいな感じで、出されたものとかもあったりするんですか？
ないです。
ない。あ、全部。
もうなんなら全部、本当は売りたくない。
あ、そうなんだ。売りたくない。
だから家にはたくさん、ね、うん、ワードローブとして服があるのに、うん、毎回果たすものがない、どうしようどうしようって言ってる間に、うん、展示会で購入した服が6点ぐらい届いてもうどういうことっていうのがここ数日の悩みでしたね。
え、結構服は増えてっちゃうタイプ。
溜め込んじゃいますね。やっぱどうしても気に入ったものしかゲットしないので、どれも手放したくないけど、本橋さんが言ったみたいに、まあ、この人になら譲ってもいいかもとか、うん、まあ、想像できるものは今回持ってきました、
うん。そっか、はい、なんかね、今、まあ、例えばメルカリがあったりとか、うんうん、まあ、こういうフリマだったりとか、いろいろこう手放す機会っていうのもなんか前よりは増えてるじゃないですか。
確かに、ね、
そういうのはあんまりご利用されない。
買うことはありますが、売ることはほぼないですね、はい。まあ、売るってなったら自分の古着屋さんで売ったりはしますが、うん、それでも結構どれも思い入れがあって手放せないっていうものが多いです、まあ、やっぱり古着の作りが良かったり、デザインが素敵だけど自分よりも似合う人がいるかもしれないっていうものを仕入れてみんなにこう譲るみたいな風になってるので、
ちょっとなんかシェアハピじゃないですけど。
あ、そうですね、まさに
そういう感じで。
そうですね、
うんうん、自分がやっぱ好きなものを人にもそれを感じてもらいたいというか。そうか、でも僕もね、ちょっとその感じは分かります。結構服にこう感情移入してしまうというか、
ほう、
愛着がこうやっぱり芽生えちゃう。
はいはいはいはい、
タイプで
擬人化ぐらいしちゃうタイプですか。そうそうそう、いや分かるわ。
僕服を捨てたことってないんですよ。
私もないかも。
ないですよね。ゴミ袋にこう突っ込んでとかできなくないですか。
できないので、うん、本当に友達とか事務所の後輩ちゃんとかをお家に召喚して持って帰っていいよかいをします、
うん。あ、そうやってもうお金とかじゃなくて、
はい、
あげるって感じなんですね、
はい。
なるほど。じゃあそれと結構また脱線しちゃうんですけど、
はい、
マンビンテージ、
はい、
お洋服、古着屋やってると思うんですけど、それと結構同じような、はい、感覚というか。
そうですね、なのでお客様というよりはもう来てくれた時点で知り合いみたいな。
なるほどなるほど。
今日もね、いろんな方が来てくれたんですけど、うん、もちろん知ってくださってる方もいたり、うん、いなかったりなんですけど、うんうん、もうなんか友達みたいな、
うん、
すぐ名前も聞いちゃうしみたいな感じになってて、その方がなんか譲りがいがあるというか。
あ、そうですね、
幸せになれよっていう。
わかります。なんかちょっとあれですけど、こう例えばね、生き物だったとして、ね、ワンちゃんとかね、猫ちゃんをこうその人に託すんだったら、その人がやっぱ、ね、しっかりしたいい人じゃないとどういう扱いになっちゃうんだろうみたいな、
ね。めちゃめちゃわかります、うん。やっぱこうエピソードを向こうにも知ってもらいたいし、うん、愛着湧くようにできるだけプレゼンをしたいっていうところはありますよね、うんうん。
でも今日のやつはできれば売りたくはない。
そうですね、私の売りたくないが伝わるのか、あまり売れないです服は。
ちょっとね、こう買いますって言おうとしたら、こう万波さんの顔がちょっと怖いみたいな。
万波さんって接客されたいですか。
あ、僕ですか、
はい、
僕あのなんか、ね、ちょっと
こう見てる時に、あ、それはなんか、うん、ここでお似合いになると思いますとか。
あ、なんか僕陰キャなんで。
あ、同じく
陰キャですか、
はい、元気にな
んかちょっとこう乗せられちゃうというか、すごい接客がうまい人だと、うんうん、なんか僕、あ、はいはいみたいな感じで乗せられて、こう流れるプールでどっか行っちゃう。
いや、めっちゃわかるわ。目的地なんだっけってなっちゃうな。そう
あれ、俺なんか今日シャツ買いに来たのに赤いダウン買ってるみたいな、なんかそういう、
だいぶ確かにそれは、
うん、なんかそういう感じで、やっぱりこう接客があんまりうますぎると、
うんうん、
なんか自分がそれに飲まれちゃう。
なんかうまい接客とはっていうところでもありますよね、うんうんうん、
そうそう、なんかそれでこう新しい自分を発見したみたいな。
わかる、
まあ、言い訳かもしれないですけど、
まあ、そういう感じで納得するのが大事ですからね、うんうんうん、自分がね。
まなみさんは接客、まあ、する側でもありますし、される側でもあります
よね。そうですよね。でもやっぱこうあまり仲良くなって信用のおける人に、本橋さんが言ってたみたいに後押ししてもらうっていうのはいいんですけど、うん、こうグイグイに来られちゃうと、うん、私もああすみませんあってなっちゃうので。
まなみさんでもそうなん
だ。すごいなっちゃうんですよね。
まなみさんとかだと何でも似合っちゃうじゃないですか。
いやー、え、本橋さん自分は何が似合うと思いますか。
僕は、うん、あのこれは自分の課題でもあるんですけど、
ほう
ずっと、
うん、
白、ネイビー、グレー、黒、たまにベージュ。
なるほど。
でもう本当にコンサバ、
はい、
でそこを抜け出ることがやっぱりできないんですよね。
ああ、お似合いですからね今日もね。でも確かに色物のイメージがないということ。
なんか誰でも、極端に言うと誰でも似合うものをやっぱり買っちゃうなっていうのがあって、
うんうんうん、
だから今日下でこう皆さんの出品物とか見てると、
はい、
まあ、結構手頃な値段だから、うんうん、これだったらちょっと買ってみようかななんていうふうに、
確かにいい機会
で一つ買ったんですけど、
お、赤かな、黄色かな、白か
い、
はい、
はい、普通の白いシャツをまた買ってしまいました。
ああ、まあでもいい生地感ですね。そうそ
う、これビスコースとウールが混ざって。
おお、めちゃめちゃいい。
ちょっと風合いありますよね。
はい、ね、ちゃんとほらクリーニング出されて愛されている。
これあの長坂さんから、わかります、坂
さん、
はい、長坂さんが、
さすが可愛がっていらっしゃいますね。
1万2000円、
お、
超
お手頃、めちゃめちゃいいですね、う
ん、だからこれをね、長坂さんって結構仲いいんで、
うん、
なんかこれをシェアするってなんか気恥ずかしいというか、
ほう、
なんかそういう感覚ってあんま女の人ってないですけど、僕なんかこの人となんかこう例えばこういうのをシェアするってなんとなく恥ずかしいみたいな感覚があるんですけど。
そうなんですね、うん、女子は結構、まあ、私に限るのかもしれないですけど、うん、友達とかでも貸し借りするし、ね、親とも貸し借りしますし、私兄弟姉がいて姉とも貸し借りしてたんで。
そうですよね、僕兄弟いないんで。
あ、一人っ子ですか。
そうなんですよ。
お、世にはばかりますね。
だから自分で買ったものしか着たことがないというか、
お、
そういうのはあるかもしれないですね。
なるほどな、
うん、なんか万波さんこう今日回っててこれちょっと欲しいなと思ったものとかありましたっけ。てかブースにずっといたから。
いや、結構ブラブラで歩いてて、うん、いつもいねえのこのブースみたいな感じになってると思うんですけどいや、あ、いいなと思って、うん、抜け目さんのブースから買ったんですけど、うん、まあ、抜け目さんちょっと個性的なものをいっぱい扱われているので、うんうん、ちょっと個性的なものを買ったんですけど、ここでは言えないものを買いました、
う
ん、
ここで言えないもの、
言えないものを買いました。
なるほど、
なるほど。
じゃあちょっと突っ込むのはやめておき
ましょう。後でこっそり見せますね。
お、なんかちょっと面白そうですね、
はい、見たい人は直接言ってきてください。
でそうやって買う時もやっぱすごい吟味されるというか、ちゃんとイメージできてもう愛着が持てるなみたいなものをやっぱり選ぶっていう感
じ。そうですね、それも友人が好きなものの文脈だったので、うん、友人にプレゼントしようかなと思って買いました、う
ん、あ、やっぱりそこでお話をして、なんかその時のこうエピソードというかそういうのも聞いて欲しいな、
ね、
みたいな。
はい、めちゃめちゃ面白かったです、そのエピソードも。
いいですね、やっぱ新品の服買うのとやっぱこういう古着買うのってまた違った良さというか価値が あると思いません？
そうですね、うん、やっぱ新品のものを買う時の良さは、まあ、育てがいがあるだとか、うん、そういうところに結構目が行きがちですけれども、うん、最近ねやっぱこう消費が早いじゃないですか、
う
ん、
そうですね、サイクルというかね、
そうですね、だからあんまり自分自身その波に乗れてないというか、
うん、
なんかやっぱ大人になってくるとトレンドを追い続けるスピードというかサイクルがちょっと落ちてきたなって思うんですよ。
ちょっと、まあ、ついなんかフォローしきれないなみたいな感覚ですかね、
はい、なので最先端を行っている本橋さんに追い続けられるコツというか、うん、情熱のあれそれを教えてもらいたい。
教えてもらいたい、
はい、
まあ、僕もこうスタイル的に自分のスタイル的にはこう結構ベーシックというか、まあ、そんなにこう早くないというなんていうんですかね、そこにこうあまり乗っかるタイプではないんですけど、でも最近のそのコレクションの取材とかもしてて、まさしくその愛着みたいなのがこうテーマというかキーワードになってきてるんですよね。
なるほど。
そうコレクションとかも結構見られます？
見るんですけれども、うん、本当に最近サイクルの早い話で言うと、うん、デザイナーさんがあまりにも早いスピードで変わってしまうので追い切れてないというか、
僕もこうなんか神経衰弱というか、もしクイズ出されたらちょっと
分かる、今この人どこだっけ、そうそうそうみたいな、
こっちでしたっけみたいな感じになっちゃうので、はい、そういう部分も含めてね、なんかこう追い切れない感ってありますよね。
そうやっぱ 2,3 シーズンぐらいやって、うん、ようやくそのデザイナーさんの色が出てきて、うん、マリアージュみたいになるのを待ちきれないまま終わってしまうというか、
うん、
例えば私今の黒超好きなんですけど、うん、前も好きだしその前も好きだったんですけど、うん、その前の前のデザイナーさんの時にショーに出させてもらって、うん、そこからもより一層愛着が湧いて、うん、
あ、そうか、ショーに出てね
って。そうなんです、もうより一層愛着が湧いてたんだけど、その方もちょっと退任されちゃって、うん、で変わって、今もめっちゃ好きなんですけど、うん、いつまで待ってほしいけれどもそういうわけにいかないっていうのがちょっとそわそわする。
そうですよね。なんかね、昔のファッションってもう少しこうね、スパンが長かったというか、
はい、
もっとこうアイコニックでこのブランドといえばこのデザイナーみたいなのが
めちゃめちゃわかります、
う
ん、なんか何々期みたいな、
そうそうそうそうそう、
ね、そうなんですよね。
ね、そういうのってなかなか生まれづらい時代になってるのかもしれないですよね。
そうなんですよね。
でさっきちょっと触れたその愛着みたいなとこだと、やっぱり僕が見た中だとプラダとかドリスとかすごい、ちょっと古着っぽいニュアンスとか、はい、こうなんかシワとか、ね、なんかちょっとアイロンのこう焦げ跡みたいなのをこうなんかデザインとして成立させてるというか、なんかそういうものをランウェイで表現された時に、なんか僕もあ、これってなんか今までの自分の中でこうだんだん服って価値がすり減っちゃうものというか、
うん、
なんかそういうものからもういよいよこういうコレクションブランドというかラグジュアリーの世界も離れていくのかななんていうふうに思って、ちょっとなんか安心したというか、
はい、
そうくたびれた服着てても別にいいじゃんみたいな、それがかっこよければみたいな、
本当にそう、
そうそうそう、思いがね、こう乗ってればいいじゃんみたいな、
そうですよね、うん、なんか古着屋さんやってて昔から古着大好きでってやってるんですけど、うん、大人になってきて似合う古着が変わってきたなっていうのがちょっとあって、うんうんうん、元谷さん同い年なんですけど、
あ、そうじゃん、その話もね、
そうなんですよ、
しようと思って
ました、ね、なんかそういうことって、うん、やっぱ、ま、女性ならではなのか、うん、男性だからなのかとか、うん、そういうのってありますか？
僕結構早かったですね。今こうベーシックなんですけど、まあ、大学生ぐらいまではもう少しこうトラックブルゾンとか、
うん、
なんかちょっとスカジャン的なものとかあれだったんですけど、なんか24、25ぐらいの時にある日こう合わせたら、うん、なんか全然似合わないなみたいに思っちゃって、でそこから僕のコンサバ病は進行して、今
なるほどね、
結構末期のコンサバ病になっちゃってるんで、なんだろう、万波さんだと何歳ぐらいからそれをこうビビって感じたんですか？
もう分かりやすく2、3年、うん、ここ 2,3 年ですね。
うん、
古着屋さん始めて古着大好きで、昔はもう古ければ古いほど好きみたいな、エドワーディアンだとかビクトリアンだとか、もう全身もうコスプレかみたいな感じで出歩いてたりも、うんうんうんしてたんですけども、最近それがなん となく似合わなくなってきたなって思ってて、でもなんでなんだろうっていうのを考えたんですね最近、やっぱりこう古着ってこう時代のギャップが可愛いというか、
ああなるほどなるほど、ね、
こうやっぱハイファッションを追ってても、あまた時代が回ってる、2000年代の時に着てたものがまた着てるってなるじゃないですか、
確かに。
でもその多分あの頃になっちゃうというか、
あもう自分の中で経験したあの頃だから、なんかこうね、例えば20代の子が20年前って経験してないから、
そう
新鮮、自分も新鮮だけど、
新鮮だし、ね、その古着の魅力のギャップっていうところ、当時感だとかっていうのが味わえるのかなって思うんですけど、やっぱそこに自分の中でギャップを感じてるのかなと思って。あ
そっか、そう経験してるからこそちょっとなんか高揚感というかテンションが上がんないみたいな、
ね、それも多分ありますね、でやっぱ若い時ってこう服がキャラクターになったりとかすると思うんですけど、大人になるとやっぱ人間性が前に出てくるっていうか、そこがやっぱり変わってきちゃったなっていうところがあって、
変わった後のその軸というか、じゃあ今はどういう風な軸で古着というかスタイル選んでるんですか。
やっぱりこう古着ってよくよく考えてみるとめちゃめちゃ情報量多いじゃないですか。
確かにね、
柄もなんか特別だったり、形も面白かったり、そういうところが魅力なんですけど、やっぱ情報量が多いとやっぱ似合わなくなるんじゃなくて、そういうこう目が超えてきて大人になると、ギャップじゃなくてちょっと雑な感じが目についちゃうのかなって。
あなるほどね、
なので昔は全身古着とかって大好きだったんですけど、最近はもう主役を決める、でそれに合わせるっていう感じに、なんか、こう雰囲気っていうよりもなんか設計とか計算するっていうような建築みたいな感じだなって思うようになってきました。組み立て、
ロジックというか、なるほどね、
なんかそれに多分古着のさっきの愛着の話じゃないですけど、物語が語れるとなんか納得と説得力があるというか、それがなんか大人の古着の楽しみ方なのかなって今日改めて思いました。
そっか、それってなんかね、もともと持っていたそのセンスというか、そこにこうロジックがこう加わって、なんかすごいいい、むしろ進化してるんじゃないですかそれって、ね、
すごいポジティブと思って、
ポジティブに捉えるなら僕はなんか結構どっちかっていうと、ロジックというかうんちくがどうしても先に出ちゃうというか、結構同じような白いシャツをいっぱい買ったりとか、
わかる、
そう黒のチェスターコート何着持ってんねみたいな、
いやめっちゃわかる、
自分で突っ込むみたいな、
いやめっちゃわかる、そ
うで一個一個なんか違うこう糸の番手が違うとか仕立てが違うとか、そればっかりやってるとでもコンサバ化しちゃうというか、なんかそこです。僕は多分センスというか感覚の方が多分自分で足りてないなっていうふうに思っちゃうんですね。
全然そんな風に見えないけれども、でもやっぱ自認とね、こう他人というかって違いますよね。
認ってあの認める
の、ね、認めるの方というか、やっぱ客観的なものと主観的なものって、最近そこにすごい興味があってね。
結構哲学的な話も好きな感じ、
ね、そうですね、やっぱりこう自分が始めて10年以上経ってくると、自分はずっと始めたてのピチピチキャピみたいな気持ちでいるんですけど
まだピチピチだと思いますけどね。
ありがとうございます、すいませんおっしゃってでも周りから見るとやっぱちょっと今日もお名刺を渡してくださる方とかいて、今度お仕事お願いしますみたいな、すっごいありがたいんですけど、何者って何者だっけ自分って、でなんかついついやっぱ偉そうになっちゃう人とかいるじゃないですか、
偉そうに、自分が相手に対して偉そうになっちゃうってこと、なるほど、
やっぱ周りからもそういう風になってしまうところもあるっていう悩みを聞いたりもするので、やっぱ身の程と初心っていうのはすごい大事に思ってるんですね。ただやっぱり振る舞いを求められる、何のために呼ばれてるのかって言われると、十何年やってきた経験と知識とその実力を見せてくれみたいなのを求められてるっていうのもあるんだなと思って、謙遜しすぎず自認と他人をこすり合わせるみたいにすると自分が楽なのかなって思ったり、あれ脱線してる？
いやでもすごく分かります。やっぱ自認と他人をこうつなぐ媒介するツールじゃないですか、服って。
本当にそう。こう見られたいとか、こう見せたいとか、
僕もやっぱりこうインタビューをする仕事なので相手にちょっとやっぱ信頼されたいというか、
めちゃめちゃ出てますね。確かに
変なやつだとあんま思われてくる、変なやつなんですけど、
はい、
だから
はいとかつって
バレちゃいました、変なやつ、ま、
そうですね。
だからやっぱこうちゃんと相手のこう、うん、びっくりさせないような洋服を着たい。
なるほどな、うん、もう TPO みたいなところがやっぱ出てきちゃいますよね。
そうなんですよ。
なんか妙地きりんなインタビューしたいときは妙地きりんな服で行くといいかもしれないです。
確かにそうかもしれないですね。
そうかもしれない、うん、なんかそれがファッションのいいところですよね。
確かに、ね、相手そっか、そうやって思えればいい、ね、もっと自由にファッション楽しめるのかもしれないですね、
うん、やっぱこうコンサバ保守的みたいなのって、うん、私も最近そっちについつい転びがちなんですけど、うんうん、こう今日はこのモードってできるのがファッションのいいところであり、
う
ん、
そうですね、
ね、もう人格まで買ってしまうかのような、
うん、
自分が服を着せてもらうとき、やっぱ仕立ての良かったり、うん、ハイファッションだったりストリートだったり、うん、キャラクターになりますもんね。
あ、そっか、あ、そうですよね。万波さんの場合はこうなんだろう、スタイリストさんとかに、まあ、ブランドさんとかの仕事をやるときはその服をこう着たりラーメンを歩いたりするわけじゃないですか、はい、それってどういう感覚というか、やっぱ街を自分の好きな服を着て歩くのとは、そのさっき言った自認と他人とかそういうことも含めて全然違うマインド、
全然違うマインドですね。でも私みたいな人に来てほしいっていうのはもちろんそのままでいいかもしれないんですけど、うん、それってちょっと仕事として楽しすぎかなってちょっと思ったりすることもあるので、うん、どこかポイントでどういう人に届けたくて、どういうふうに振る舞ってほしいのかっていうのを感じ取るのがモデルにすごく必要なスキルなのかなってすごい思うので。
そうか、ただこうポージングがかっこいいとかだけじゃなくて、そこまでこうブランドのこととかどういうことを表現したいのかまでしっかり思いを馳せて、
私の場合はもちろんポージングかっこいいだけでハマる人はもう素晴らしいと思います。多分私はそっちじゃないんだろうなっていただくお仕事とかを考えて思うので、
なんかね、やっぱモデルさんって表現者だから自分のこうスタイルもあるわけじゃないですか。
確かに。
でもこうブランド側の表現したいこともあって、
そうですね、
なんかね、難しそうだなといつも思うん
ですね。あくまでもモデルは素材扱いなので、
素材
ね、
そうやって自分ご自身では思ってらっしゃる、
ね、そうですね。でもそこにみんなが価値を感じてくれている部分は何なんだろうなって考えるところが、どんなお仕事でもそうだと思うんですけども、うん、落としどころというか自分が居心地いい環境を作るものかなって思います。
なるほどでございます。
脱線しすぎ？
いや、すごく今僕自身は面白かったんで
やった、
これは良かったのではないでしょうか。
良かったです、
はい。でちょっとマンビンテージの方もうちょいお話聞ければなと思うんですけど、
はい、
まあ、今、ね、言ってきたその愛着とかのご自身 そのファッションに対する捉え方の、まあ、自認と他人みたいな変化変わっているから、やっぱりお店 その並べるものと なんか伝え方とかそういったことも結構変わってきてるんですかね。マンビンテージの運営のスタイルというか、そういうものはどうでしょう。
変わってきている。
変わってきている。なんかご自身のやっぱファッションに対する捉え方も変わってきているからこそ、
うん、そうですね。
うん、マンビンテージのこう運営のスタイルっていうのも変わってきているのか。
そうですね。うん、なんかこうあらねばなっていうの、うん、価値観って本当に変わっていくじゃないですか。うん、ちょっと前だったら。もう実店舗ありきでしょとか、
うん、そうですね、
ウェブやらなきゃとかいろいろあったと思うんですけど、うん、もう私はパートナーと一緒にやってて、ビジネスパートナーのこと、うん、その子が今アメリカに住んでて、うん、で向こうで買い付けをしつつ向こうでウェブをやって日本に発送するっていう形を今取ってるんですね。なかなかねこう大変なんですけれども、うん、でたまに帰ってきた時にポップアップをしてっていうような感じにさせてもらってるんですけど、それもね私たちが最初に思い描いてたのとは全然違ってて、
あ、そうなんですね、
はい、けどやっぱこうあらなきゃって思ってると多分しんどくなって、うん、爆裂資産みたいな、うん、しちゃってたと思うんですけどそう、それが柔軟にそれぞれのやっぱ衣食住っていうみたいにライフスタイルに沿ったものでありたいなっていうふうに思うので、仕事もねこう 一生できたらいいなって思うからこそ、うん、こう決めつけすぎずに柔軟にどんな場所でもできるような形で持続可能に、うん、
なるほどね、
続けていくっていう点で今はこういう形になってます。
そうなんです。あんまりこうあらねばっていう理想を決めつけすぎずに、まあ、こう柔軟に変えていく、
本当にそういう感じですかね。うん、だってそれが正解だったかどうかなんて死ぬ前にしかわからないし、なんなら死ぬ前でもわかんないかも、死んだ後かもって思うと、確かに
そうですね、
もうやりきるしかないなっていうので、
そっか、
はい、
そもそもなんですけど、なんでこう古着を自分で売りたいと思ったんですか。
そもそも、うん、もう愛着がありすぎて物と服に対して、うんうん、すごい仕立てが良くて可愛がられてきたんだろうなって、この状態でこの時代まで残っていること自体が奇跡みたいなものたちがいっぱいあるじゃないですか。そういうものにすごく魅力を感じるんですけど、うん、ただ自分は着られない。
ああそっか、自分には似合わないってこと。
サイズだったり、ね、うん、ちょっと今の気分じゃなかったり、うん、でも持っててしまってるだけだったらこの子がちょっとかわいそうだなとか、うん、もっと活躍の場をって、うん、やっぱ古いものってボロボロになっちゃったりもするじゃないですか。なのでそういう時に、例えばさっき話してた友達を呼んで譲り会をするみたいな話じゃないんですけど、うん、あの子が似合いそう、こういう人に来てほしい、うん、こんなイメージがあってキャラクターがいっぱい浮かんでくる中でそういう店にしよう。
なるほど、顔がこう見えてこの人に届けたいというか、
は
い、
そうなんです、うん、でまさに大学時代から10年ぐらい友達の子がオープニングの時に来てくれて、これかわいいって買ってってくれたのが、うん、まさにその子をイメージして買ったやつだったんで、
すごい素敵、
これだって思ったんですね。
なるほど、じゃあ今も店頭に立たれていることはあるっていうこと
あります。
お忙しいのにすごいですね。
いや全然毎日じゃないんですけども、たまに。
そういう時はもうしっかり接客をご自身でされる、
はい、楽しいです。
万波さんに接客されたらなんかみんなテンション上がって買っちゃいますよね。
いやそれはどうなんでしょうね。でもなんか似合わないものとかは勧めないですからね。
なるほど、ちゃんと似合うものを勧めて
ですね。はい、
うん、なんかにそう接客でこう大事にしていることってなんかあります、お店で。
接客で大事にしているものか、うん、もう無理しないでほしいなっていつも思います。
この前も買ってくれたよねみたいな
とかね、やっぱこう同世代の子たちって、うん、いろいろね大変だし、うん、忙しい中来てくれてて、うん、やっぱ古着屋さん例えば2階にあったり3階にあったりってすっごいクローズドな空間で、うん、買わなきゃいけないって思いません？
めっちゃ思います。なんかもう逃げられねえみたいな。
そうなんか、ね、それが本当に欲しいものがあったらいいんですけど、うん、入ったもののっていう空気が嫌で、それは本当にそのビジネスパートナーのことも話をしてて、うん、だからいらっしゃいませっていうテンションだったりだとか、うん、その後に声をかけるタイミングだったりだとか、うん、すっごい空気を読むようにしてて、やっぱこうその世界観全てが、うん、かなんだろうな、みんなとシェアしたいもの、
うん、
なのでそれを見るに来るだけでもいいし、もちろん気に入ったものがあれば持って帰ってほしいしっていうところで、
うん、そうか、その距離感というかね、絶妙な、大事ですよね。
めちゃ大事。
僕もなんかもう買わないといけないみたいな、自分だけかもしれないですけど、そうなっちゃった時に、もうなんか結構前だったんで、まだ現金だったんですけど、うん、ちょっとコンビニで現金を下ろしてきますって言って、そのまま
めちゃめちゃ面白いめちゃめちゃ面白い。でももしかしたらそうやって買ったものが今日みたいなフリマで並ぶのかもしれない、
かもしれないですね。ちょっと他のいいとは思ったけど他の人に
譲
りたいなみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうものって多分みんなあると思うんですよね。
みんなあると思う、ね、
なんかそういうものがもっとこう世の中にこう放出されてシェアされるようになったら、
うんうん、
なんか全然もっとこうファッションって素敵なものになりそう
じゃないですかね。確かに、うん、本当にそれが一番求められてるリユースというか、
うん、そうです
よね、形だなって思います、
うん。まあ、まだこうねボロボロになって使えるっていうそのもったいない精神もそうですけど、もっとこうみんなで気軽にシェアし合ってちょっと飽きてきただったらあの子にとってはまだ新鮮かもしれないみたいなね。
確かに
そういうねファッションってそういう面もあると思うんで、
僕
はなんか今日見ていてそれをすごく感じました。
時代も回るしファッションも回りますもんね。
であとマンヴィンテージでそのお客さんで昔と今でなんかこう求めるものって変わってますか？ こう古着を見るときのポイントというか価値を感じるポイント、デザインとかもそうですけど、
お客さんがですよね。
そうですね、はい、
あ、うちは結構、うん、もうトレンドというよりは、うん、エピソードをすごい大事にしている場所なので、うん、割とやっぱその世界観が好きだったりっていう人がずっと変わらず来てくれてますね。
なるほど。
もう若い人だったりマダムであったり、うん、みんななんかずっと来てくれてて、うん、来なくなったね、心配だねとかいう話するぐらい。
なるほど、ね、
そうなんです。
急にパッタリ来なくなったらね、なんかこう、あの、きっと大丈夫かなみたいな。
久しぶりに来てちょっと元気なくてとか。
すごい素敵な空間ですね、それはね。
なのですごく居心地が良くて楽しい空間なんですけども、うんうん、なので意外と求められてるものって変わらないかもしれないですね。
いい意味で変化 していないし、その必要はないっていうふうに。
そうですね。でもやっぱり、うん、あのランウェイを追ってたりするとなんとなく、あ、これが流行りになりそうだなとかわかるじゃないですか、
うんうんうん、
でもその中でももともと集めてたものだったりっていうことが多いので、うん、その割合がちょっと増えるっていうことはあるかもしれないですね。でも文脈がわけわかんないみたいなものはないかも。
まあ、大事な軸みたいなところはずっとぶらさずにやっていくと、
ね、
なるほど。なんかこれからその、まあ、ワンヴィンテージの運営とか、まあ、いろいろそういうビジネスでこう、こんなこともできたらななんて、まあ、全然まだ実現可能性にがゼロというか、まだ全然準備できてないことでもいいんですけど、なんかこういうことやってみたいなとかあったりしますか？
あ、うん、まあ、いろいろあるんですけど、直近でやりたいなっていうのは海外のポップアップとか、うん、
あ、海外でね、
やっぱり、うんうん、私の祖母が和裁の人で着物をいっぱい作ってくれてたんですけど、日本の着物とか海外でポップアップして、
うん、
素敵な人に譲り受けてもらったらなとか。
なるほど。あ、じゃあもう着物の誰かが着た後のもの、まなみさんの着たもの、
私だったりだとか、うん、母だったり、ね、おばだったりがあったり、やっぱ今日本って着物がすごい余っちゃってて、
うん、そうですよね、
着る機会がないっていうのもあって、
うん、確かにそれがね、海外の人に多分すごく喜ばれるだろうから、それをやることすごく、ね、海を越えてそういうやっぱり愛着を伝えていくみたいな。
そうですね、
すごい素敵ですね、うん、
できるといいなと思ったりとかしてます。
でですね、
はい、
ちょっと時間がそろそろなってきちゃったんですけど、
はい、あ、まあ、画面もジャケットなんですね。
そうなんです、ごめんなさい、恥ずかしいですね。
これは何があるんですか？
何がある、
これはなぜこのジャケット、ジャケット、素敵なジャケットが待ち受けなんですか？
これはあの旅行先に行ってですね、
はい、
まあ、そのお部屋の光の入り方がすごく良くて、そこにもうジャケットをかけて撮るっていう、結構気持ち悪いですよね。
めちゃめちゃいいですね。
ちょっと気持ち、これね、誰にも共感してもらえたこと
ない。嘘、私よくやります。
やります、
やります。
でもやばくないですか、なんかその光景絵面って。
いや、でもなんか、うん、いいよ、生えてる、
生えてる、そう、
生えてるって思いながらよくやりますね。
あ、やります、
よくやります。
やっぱ僕だけじゃなかったんですね。
はい、
何よりも先にやるんですよ僕。なんかこうお庭とか、こうなんかベッドがまだ綺麗な状態でこうね、
わかります、
全部撮るとかですけど、何よりも先に掛け撮りをするっていう。
掛け撮りね、
こうやって掛けて撮るみたいな。
いや、めっちゃわかるな。
これはそう、僕ルメールが結構好きで、ルメールのジャケットなんですけど、なんか
綺麗ですよね、ルメールのね。
自分が着た状態も、まあ、好きですけど、カンガーの掛け面がいいんですよ。掛け面、
掛け面、初めて聞いた言葉だけども、私五六、掛け面、
掛け面がいい。
なるほど、
そう、
わかる。やっぱハンガーもこだわっちゃいますよね。
だからね、こういうなんか服へのちょっと偏愛みたいなのを、
うんうん、
なんかこのやっぱリユースマーケットとかで伝えられるじゃないですか。
そうですね、
そうそうそう。だからそういう部分もシェアして買ってくれる人がいいな、なんていうふうに思います
。めちゃめちゃわかります、
うん、
めちゃめちゃわかる。
もし次回もこういったリユースマーケットあったら来ていただけますか？
頑張って
もう
ストックを。
そうですよね、
はい、
ちょっとねスパンがね、
はい、まあ、ね、大人気だからね、今日も大盛況で、
だから皆さんのこうね、あのリクエストというか、多分やってほしいっていうのがあるんで、またちょっと 短いスパンでやっちゃうかもしれないですけど、
たくさんどうにかこうにかブレスレット作るな
りで、はい、もうこう内職をしていただく感じになるかもしれないんですけど、
はい、もちろんお声掛けください、はい、
ありがとうございます。
お父さんも時間を出してください。
僕もねそろそろちょっと突きかけてて、そう
みんなスパンが早い
そうちょっとねなんかそう、でもこれとか絶対売りたくないし、
絶対に売りたくないですね。
でもなんかそういう絶対に売りたくないものを並べてみるとかで、そこで俺よりお前の方がこの服を愛してるってプレゼンできたら譲りますみたいな、どうですか。
夢ありますね、うん、いやでもなんかなんだかんだで譲っちゃいそう私、
ね、なんか欲しいって言われたらあげたくなっちゃうん
ですよ、ね、そう、それもあります。
共感してもらえるとなんか嬉しい、
おいいやつだな、そうそう持ってけってなっちゃうんで、俺らダチだぜみたいな感じですぐに
まあそういう感じで友達増えてってね、
あ最高ですよ ね
感じになった、
確かに確かに、
ね、というわけで次も絶対に出ていただけるということになりました。
こちらこそよろしくお願いします
よろしくお願いします、
はい、
というわけであと2分あるんですけど、万波さん、はい、何かこれから意気込み目標などここで万波ファンの皆さんに伝えておくことは、
意気込み目標ですか。
あ、まあ、なんか万波ファンへのメッセージもいいんですけど。
メッセージですか、
はい、
そうだな、メッセージか、意気込みファン、みんなそんな意気込みってあるのかな、
ま
あ、
人生相談されている中でね、
確かにね、
いろいろみんな最近悩んでますよ。
確かにな、
服も高いし、
わかる、
物価も高いし、
わかる、
そう、生活できないのにこんな服ばっか買ってていいのか、
いやわかる、うん、確かに、
うん、
そうですよね。まあでもあれですね、無理せず、
無理せずね、
うん、無理せずやっていこうという、どうにかなるんで、
ちょっと買いすぎちゃったらリユースマーケットがあると。
確かに、うん、それはそうかもしれない。
服が欲しかったらリユースマーケットで安く買えると。
はい、
はい、ごめんなさい、僕がなんか喋っちゃった
。いや全然全然、そんな感じですかね。いやもう最後にぶっこもうとしたのが面白いエピソードしかないなと思って、あまりにもこう売るものがなさすぎて友達に相談したらフォトグラファーの友達がこうプリントを売ればってプリントを持ってきてくれるっていう、
素敵。
でもなんか自分のもの恥ずかしくて値段つけられない、そんな自意識が邪魔をする、
うん、確かに、ね、確かに安すぎてもなんかブランディング的にあれだし、高すぎるとなんかそういう感じなんだみたいな、ね、感じになります
もん ねとかいろいろ考えすぎて何もできず、うん、手元にあります、
うん、1枚5,000円、
いやちょっとね
ー、サイン入り、
いやそんなねー、うん、とか言ってたら終わりです ね、
まあ、そうですね、誰の手にもそう渡らない、はい、
うむ、
うん、なんかじゃあこの後ちょっと考えましょうか、
ね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、というわけで、本日は万波ゆかさんにお越しいただきました。記者談話室、スペシャルスピンアウト、最高の回になったと思います。はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。引き続きお楽しみください。
お楽しみください、はい。